Make this new school year an opportunity for your kids to learn important life skills with Greenlight. Greenlight is a debit card and money app for families where kids learn how to save, invest, and spend wisely while parents keep an eye on kids' money habits. Greenlight also helps families get into their fall routine with a chores feature that lets parents assign chores and pay kids' allowance when they check them off. Get your first month free at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify.
さあ、ここからは私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表ムービーウォッチメンです。今夜扱うのは日本では6月21日から劇場公開されているこの作品、バッドボーイズライドアダイ。ウィル・スミス、マーティン・ローレンス共演の大ヒットアクションシリーズの第4弾。マイアミ市警のベテラン刑事コンビ、マイク・トマーカスは、汚職疑惑をかけられた亡き上司、ハワード警部の汚名を晴らすため、捜査に乗り出す。しかし、罠にはめられ、犯罪組織からも警察からも追われる身となる。監督を務めたのは、前作、バッド・ボーイズ・フォー・ライフに続いて、アディル・エル・アルビさんと、ビラル・ファラーさん、アディル&ビラルっていうふうにね、クレジットされます。アディル&ビラルさんのコンビです。ということで、この作品も見たよというね、リスナーの皆様、ウォッチメンからの監視報告。感想をメールでいただいております。皆さんありがとうございます。メールの量は普通、まあでもまあなんですかね、このなんかこうこの番組におけるこのシリーズの温度感からすれば結構来てる方なのかな、ね。賛否の比率は褒める意見が7割弱、結構皆さん褒めてらっしゃる。主な褒める意見は、前作から確実にブラッシュアップされている、フレッシュで楽しいアクション描写に満足、アクションだけではなくドラマも良かったなどございました。一方否定的な意見は、アクションにいいところもあったがお話が全く面白くない、主演2人の掛け合いも滑っていたようななど、まあね、じゃあ過去作が滑ってないのかというと、それはもう本当に見方次第というところもあると思うんですけども、ということで感想メールご紹介しましょう。代表的なところ抜粋していきますね。ラジオネームグドンナグドンさん、傑作だと思います。前作フォーライフは過去の過ちをテーマにシリアスでウェットな作風、ストーリーはシリーズ中一番ちゃんとしているようで、これじゃない感が拭えませんでした。そこに来て前作と同じ夫人による第4作となったわけですが、これ厳密には同じじゃないところが私はまたちょっとね、作中の表現を使うなら旧シリーズと新シリーズの要素をうまくリミックスさせた作品となっていました。一番気に入ったのもアクション表現の豊かさです。マイケル・ベイ時代の火薬と勢いを重視したアクションを踏襲しつつ、最新のドローン表現は FPS ゲーム的描写など見たことあるようで見たことないフレッシュで楽しいアクション描写になっており満足しました。ストーリーに関しても前作からの踏襲で食材と許しがテーマになっているのですが、コメディテイストは前作よりマシマシになっています。極めつけはクライマックス、マーカスがマイクにかけるあの言葉、あの行動がまさしく前作に感じたファンの気持ち、そしてその後の現実の俳優ウィル・スミスに感じた思いを体現するような一撃となっており、一気に流飲が下がり興奮へと転じました。まあ、要はそのまずメソメソすんなっていうのは、前作がメソメソしてたからってことか。とあの行動っていうのは、まあ後ほど見ますけどね、現実のウィル・スミスが撮った、まあかの有名なというか、まあ大集大と言っていいでしょう、そのことに対するまあということですかね。でグドンナグドンさん、国家は相変わらず、大味対策なので突っ込み始めたらキリがないのですが、前作からの今作で確実にブラッシュアップされている本シリーズの行く末を今後も見届けたいと思いましたというグドンナグドンさんです。あとですね、草むすびさん、ちょっとこれ一部言いますけども、ゼリービーズを使った力色彩豊かなアクション、ジュースの使い方、この時点でもう今までとは全然違うと高揚しました。それからド派手なアルマンド輸送中のスペクタクル、某キャラクターの覚醒、鏡丸のエレベーターでのサスペンスと凝ったカラーワークの格闘、最後の一大決戦、どれも最高です。要するにその、今回見せ方がすごくフレッシュなところが多かったという部分を、書いていただいてます。草むすびさんありがとうございます。とかですね、じゃあちょっとダメだったという方ご紹介しますね。飯倉さんです。残念ながら非の意見です。嫌いではありませんが単純に面白くなかったです。もちろん2人の軽妙なやり取りには終始笑いましたし、縦横無尽のドロー撮影をはじめ、連続して切り替わる FPS と二人称視点、投下したエレベーターでの襲撃などフレッシュなアクションシーンも楽しみました。皆さんおっしゃってるあたり、これ私も当然、後ほど言及いたします。しかしそれ以外のアクションは細かくカットを割りすぎて見づらく、肌触るのに空間が限定的で、物語的連続性もなく、こじんまりとした印象でした。そして何よりお話が本当によくある警察内部の汚職くもので全く面白くありません。敵自体の魅力は薄く、事件そのものが心底どうでもよく乗れませんでした。また本作に明らかにウィル・スミス自身のアカデミー賞でしてしまったことを彷彿とさせるシーンがあります。これ先ほど言ったことですが、ウィルが大切な人が傷つけられた時に暴力を自制できなかった件と、本作のマイクが、過去の無責任な振る舞いの結果として息子と衝突し、彼がハワード警部を殺めてしまった件では、今一つピントが合っておらず、表面的にただいじっただけな印象です。マイクの抱えるトラウマも自分の行いに対してなのか、アルマンドの強行に対してなのかはっきりしませんし、マーカスまでもが冒頭の臨死体験以降ずっとハイなので、終始地に足つかぬ感じの映画でした。 本作のテーマが許しと贖いだとするならば、ハワードの娘である捜査官をアルマンドを許させられない状況に置くのはどうかと思いましたし、ラストの展開もアルマンド自身もきちんと贖うべきではと思いましたというようなイクラさんでございます。あと空港さん、これも一部言わせていただきますが、これ要するにその、マーカスが終始ハイである件というかね、なんですけども、マーカスが時折ぶっ飛んでいるような描かれ方は、トイストーリー4の、バズのような、バズライトイヤーのような、お前そこまで変なやつじゃなかったやろというシリーズものにありがちなストーリーのために若干キャラ変する居心地の悪さがありましたっていうトイストーリー4のバズね、確かにね、あったかもしれないですよね。あとですね、ちょっとこれ、大事なことを言われてるかなとも思うんで、ちょっとちゃんと読みますね。決まったポテトさん、全体的には楽しめたのですが、一箇所どうしても困惑してしまった箇所があり、見た内容の大半が飛んでしまいました。ウィル・スミス演じるマイクのパニック発作周りのパートです。以前個人的な興味から、映画やカートゥーンがパニック発作への対処の仕方をどのように描いているかについて紹介した、海外の YouTuber の動画を見たのですが、その中で触れられていたのが、ハリウッドに伝統的に継承されているという謎理論、パニック発作はビンタでなよるなわけでしたね。なわけない、動揺したキャラクターにしっかりしろバシーンとやると、なんだか、持ち直すというあれ。昨年の長靴を履いた猫と9つの命など、こういったメンタルヘルスに関するデリケートなモチーフに対して誠実な姿勢を取るエンタメ対策は近年増えてきたように思います。本作バッドボーイズライドアダイもそういった世の中の流れを組むのかなと思いながら鑑賞していたのですが、終盤まさかのバチーン連打からの俺たちバッドボーイズウォーと勢いでなんとか乗り切りました。別の作品だったらまだアホやなーで良いのですが、よりによってウィル・スミス、だからやっぱ皆さん現実のそれと重ねてらっしゃる、よりによってウィル・スミスにその謎理論を適用させるのかと、自虐ジョークなのかナチュラルにやってるのか、ただし尺学2人のアホなノリの経験の良さに魅力があるのは事実ですし、笑えばよいのか呆れればよいのか、リアクションに困って思わず変な声が漏れてしまいました。パニック発作はウィンタでは治らないので勘弁してほしいです。これは強く言っときましょうね。まあマイクのあれがどういう症状なのかは正直、そのだからそのいわゆるパニック障害と言われる何かっていう何かなのかは正直劇中ではあんまりちゃんと分かんないっていうか、あの途中でそれを切り上げちゃうんで、なのでまああれが何なのかちょっとよく分かんないっちゃわかんない、でよく分かんないままうじうじ仕上がるからまたっていうのもありますけどね。私も正直あそこがですね、まあちょっとね、思うところはあったんですけども、ちょっと後ほど話していこうかと思います。はい、ということで皆さんありがとうございます。バッドボーイズライドアダイ、私も東方シネマズ日比谷、そして東方シネマズ六本木で、字幕版2回見てまいりました。バッドボーイズシリーズ第4作目、特に、そのアディール・エル・アルビーさん と、ビラル・ファラーさんのアディール&ビラルコンビに監督が交代しての17年ぶりの3作にあたる前作、2020年のバッド・ボーイズ・フォー・ライフに続く最新作という位置づけだから、4作あるけど、最初の2作と後半の2作はちょっとまたね、年代も位置づけも違うという感じですけども、そのフォーライフの時、まあ、ガチャが当たっていないので、まずはざっくりその、まあ、バッドボーイズシリーズ全体ちょっとおさらいしておきたいんですけども、というのはそれと今回も関係するので、1995年1作目バッドボーイズというのが出ますと、これね、まずそのすでにメガヒット量産プロデューサーとして君臨していたジェリー・ブラッカイマーと、これが映画監督デビューとなるマイケル・ベイが初めて組んだという意味でも、まあ記念碑的一作なのはまあ間違いないですよね。もともとはですね、これね、エディ・マーフィーとウェズリー・スナイプスが想定されていた企画が、まあ、そのすでにエディ・マーフィーとも共演していたコメディアンのマーティン・ローレンスのところに企画が行って、でマーティン・ローレンスの相方は当初アーセニオ・ホールが予定されていたっていうか、会社側はそれを希望してたんだけど、有名だったから当時ね、断られて、アーセニオ・ホール、後にアーストリン・ホールはこれを断ったのを大変後悔するんですけども、で、まあ、すでにもちろんね、これヒップホップ界の人間からすれば DJ ジャジー・ジェフ&フレッシュ・プリンスのラッパーフレッシュ・プリンスとしてもちろん大人気を誇っており、なおかつ、俳優としても、シットコムのね、シットコム のベルエアのフレッシュ・プリンスというそのシットコムテレビ そのコメディとか、あと私に近い6人の他人っていう結構シリアスなドラマの、しかもこれゲイの青年役って当時のそのヒップホップシーンの、ね、同性愛フォビアみたいなことを考えたら、かなり何ていうかな、俳優としてちゃんとこう役をやってるっていうか、あすごいなって僕その時から思ったんですけど、なので俳優としても頭角を現しつつあったフレッシュプリンスことウィル・スミスが抜擢されたという経緯ですね。要はポストエディ・マーフィー的な その言ってみればヒップホップ世代のエディ・マーフィーっていうか、ヒップホップ世代のアフリカ系アフィクションコメディースターの座に、まあ、エディ・マーフィーの後ヒップホップ世代として見事に収まったっていうか感じですね。このバッドボーイズへの抜擢によって。だから今に至るウィル・スミスのスター街道爆進はここから始まったって言っても過言ではないんじゃないかと思います。もちろんですね、そのマイアミを舞台にしたド派手でバイオレントなドンパチとそれをポップに見せる、あるいはそのスタイリッシュな服装とかそのスタイリッシュな車とともに見せるという刑事アクションという意味では、まあ、言うまでもなく、まあ、マイケル・マン氏のテレビシリーズマイアミ・バイスのやっぱりマイアミ・バイスのヒップホップ世代版といった趣もあるし、あと片方は独身のイケメンで片方はコミカルなファミリーマンっていうこのバディモノとしてのバランスはもうこれも当然リーサルウェポン的だったりするわけです。つまり企画自体はそれまでのヒットシリーズにあやかったものではあるんですけども、まずやっぱりですね、そのさっき言ったジェリー・ブラッカイマーとマイケル・ベイというコンビ、によるですね90年代後半から2000年代前半にかけてその一時代を築いた今でいう Y2K 的ブロックバスター映画の文法のようなものが、まあ、もちろん元祖はトニー・スコットだというふうに言えると思いますが、まあ、これもジェリー・ブラッカイマーとトニー・スコットのコンビが、まあ、トップガンとかから始めたことなんだけど、それをまあ、 ある意味こう完成させたというか、で当時はそれが非常にめちゃくちゃキャッチーでポップでっていうね、っていうこれがやっぱり非常に大きいんじゃないでしょうかと。例えば今回もですね、ここぞというところでやってましたけど、画面っていうか画面のその空の上の方にオレンジっぽいフィルターがかかる、ね、オレンジっぽいフィルターがかかってて、であとやたら空撮が多いっていうね、でカメラはとにかく常に、まあ言い換えると無駄にとも言う感じで動いている、常に。で時折それがチャカチャカッと早回したらって急にスローになったりするって、これはやはり90年代後半から2000年代初頭にかけてハイプ・ウィリアムス監督作中心にミュージックビデオで大流行した編集手法が、使われてる。しかもそこにこうリズミカルにボンってこう画面全体にフラッシュがたかれたようなそういうエフェクトとともにチャカチャカスローボンっていうと空撮っていう、これが乱発されるっていうことですね。あとはちょっと現実離れしたような原色とかネオンカラーの照明があっちらこっちに隅々まで当てられていたりということで、とにかくポップ、とにかく派手、バッキバキな、Y2K ジェリー・ブラッカイマー印のブロックバスター映画文法が、まあ、バッドボーイズにおけるマイケル・ベイ登場によってついに完成したと。これが非常に大きいんじゃないでしょうかね。まあ、後には例えば CSI シリーズとかで今言ったような空撮とチャカチャカスロードンっていうのと、フィルターかかっててみたいな、まあ、それはさらにこうなんていうかなアイコン化していくわけですけども、で特に、2003年のシリーズ2作目現代はバッドボーイズ2なんですけども、こればっかりは放題が断然活かしてるバッドボーイズ2バッド、これつけた人天才ですね、バッドボーイズ2バッド、がですというのがですね、ジェリー・ブラッカイマー×マイケル・ベイ作品のその過剰さ、ね、いわゆるこうベイヘムなんて言われてますね、マイケル・ベイによるもう映画の騒乱だっていうんでベイヘムなんて言われている、その過剰さ、がですね明らかに、まあ、ちょっとその度を越し始めているというか、もう不謹慎なバイオレンスギャグ、もっと言えばゴアギャグ、の連発、もっと言えば暴走、それ込みですね一つの極限に達した感があるという、これがバッドボーイズ2バッド、特に死体ギャグは本当にひどいっていう、本当にひどいです、食事中に見ないでくださいっていう感じもあるぐらいです、っていうか 死をギャグにすんなっていう本当感じな、でなおかつそこ例えばその音楽にですね一応その特別参加みたいな感じでドクター・ドレーと、ショーン・パフィー・コムズが参加してるっていうのもまあ時代ですねっていうね、時代ですね、あのヒップホップがすごくこうラグジュアリーゴージャスになってきた時代っていう感じですかね、っていう感じ、それを象徴しているって感じですね。でまあそんな感じで、まあ、バッドボーイズ2バッドで、まあ、このジェリー・ブラッカイマー、マイケル・ベイのなんていうかバッキバキがもう行くとこまで行ったっていうね、バロック的なとこまで行っちゃったみたいな感じなんですね。でもう一つ大きいのはやはり、マーティン・ローレンスとウィル・スミスの、まあ、これまた絶え間なく過剰な掛け合い漫才っていうことですかね、はい、まあ、非常にこう常にこう遊戯、どんなに深刻なことが起きていても常に遊戯的っていう、これはやっぱりあの和製マイアミバイスたる、危ないデカが、そうであるように、あの今日今回のメールでも危ないデカとこう並べてあの語ってる方いらっしゃいますけど、そもそもどっちもマイアミバイスが一つ源流にあるからっていうことは言えると思いますけども、はい、でそれがですね そのもともと遊戯的なんですけども、そのさらにこう過激な暴力描写、さっき言ったように過激な暴力描写とのギャップっていうのがあることによって相まって、ただコミカルなだけじゃなくて、こっちではめちゃくちゃ残酷なハードコアなことやってるのに、こっちではヘラヘラギャグやってるっていう、このギャップも相まって、それこそラップヒップホップ的と言っていいかもしれない、不謹慎なエクストリームなポップさとでも言うもの、要するにその、すごく汚い言葉ですごくこうえぐい現実を歌ってんだけど、なんか乗れちゃうみたいな、ラップヒップホップ的な感じの不謹慎さ、エクストリームなポップさというものを醸し出す。でそれがこうバッドボーイズシリーズのある大きな特色となっているというところもあると思うんです、なっていってるわけですけども、これそもそもですね、第一作の時点で非常にこうマイケル・ベイが脚本に不満だった、なんだけど、にもかかわらずリライトの予算があんま十分でなかったため、これ当然、天才的に芸達者ではある、つまりアドリブ含めてコメディセンスは間違いなくある主演の2人に、マイケル・ベイがすごく大きな自由度を与えて、一作目においては結構即興とかアドリブとかもガンガンやらせてっていう、ここが大きいんですね。それでこのバランスになってるっていうところが大きいんですね、で、まあ、今回の作品とか今となってはさすがに、いきなりカメラを回してからアドリブってことはしてないそうですけど、それでもやっぱ主演2人のこの2人の一見乱暴だがな掛け合いでしか生じえない化学反応で、ちゃんと2人がこう事前にこのシーンこうしようぜってそのアイデアがちゃんと入ってるっていう意味で、でそのこの2人じゃないと起きない化学反応というところに多く追っているシリーズであることにはまあ変わりないわけです。はい、まあ時代も時代なんで、2人のそのかまし合いっていうか、やってるんですけども、それのまあその特にまあ最初の2作とかのあまりのホモソーシャル感、マッチョ性、もうお互いそのお互いの男らしさを競い合ってみたいな、でそれともう本当に表裏一体の、例えば同性愛いじり、本当に同性愛いじりが多いんですよこれ、今の感覚で見直すとなかなかへきへきさせられるところがあるというね、私もこのタイミングで見直して、あーみたいなね。ちなみにバッドボーイズ2バッドの最初のKKK が出てくるところで、KKK の中の一人がマイケル・シャノンであることに今気づきましたっていう、これもありましたけども、まあとにかくさっき言ったようにですね、その Y2K ブロックバスター映画館のゴンゲタルソン・ジリー・ブラッカイマー×マイケル・ベイコンビ、およびその代表作の一つになったバッドボーイズ2作は、逆に言うとすごく一昔前っぽいものにもすでになっていたわけですね。その一時代をこう一世を風靡しただけに、やっぱり CSI とか今見るとすごいこう、うわ懐かしいぐらいの感じにも見えちゃうわけです。でその意味で2020年にですね、さっき言った17年ぶりの3作目バッドボーイズ4ライフがようやく作られ、それがきっちりヒットしたというのは、まあ、本当にそれこそここ数年の Y2K リバイバルの潮流とも完全にシンクロした、要は一回りして、あり一回りして新鮮なタイミングについにバッドボーイズシリーズも、あるいはジェリー・ブラッカイマーでありマイケル・ベイのイズムがついになったということかもしれません。でそこで監督として大抜擢された、アディル・エル・アルビーさんと、ビラル・ファラーさんの、クレジット、アディル&ビラルのコンビ、まあ、これモロッコ系ベルギー人という方たちで、僕はこのタイミングではですね、2018年の多分長編3作目かな、ギャングスターという作品をですね、これ U-NEXT で見られただけなので、例によってちょっと不勉強でですね、彼らのそのキャリアをちゃんと全体を見れてなくて申し訳ないんですけども、ただこの、U-NEXT で見られるギャングスターを見るだけでもですね、バッドボーイズこの新作への抜擢っていうのがなるほどと思えるところが非常に多かったです。これ話自体は、ギャングスターって作品ね、団地育ちの幼馴染4人が貧しさから のし上がるために違法なしのぎに手を染めていくんだけど、だんだんのっぴきならないところに追い込まれていくというのを、まあ、非常にこうポップな一人称で語り倒していくっていうね、独白モノローグもすごく使いながら語り倒していくという、言っちゃえばグッドフェローズ初トレインスポッティング経由、そしてもちろんタランティーノ作品の世界に腐るほどいるフォロワーの一つね、でその中でもいっぱいいるんだよ、そのだからグッドフェローズフォロワー、トレインスポッティングフォロワー、タランティーノフォロワーってもう腐るほどいるんだけど、その中でもまあまあタッチは、まあ、これ良くも悪くもって取ってください、まあまあ軽薄な方っていうか、すごい軽薄な感じの一作なんで、良くも悪くもですよ、いいとこもあるんだけど、はい、あとですね、モロッコ系ベルギー人のその社会とか世界っていうのは当然僕全然知らなかったんで、その点で単純にめちゃくちゃ面白かったですね。ああこういう感じ、社会にベルギー社会によってこういう立ち位置なんだみたいな、すごい面白いですけどね、そこはね、ギャングスターという作品でですね、特徴的なのはこの監督、とにかく色使いが派手でポップ、例えば車の中はなぜか緑色の照明で結構 目立つぐらいに緑色の照明で光る中、車の外側は、逆に赤っぽく照らされて、つまり赤と緑の補色同士で照らされてというような感じで、こんなようなのがもう至るところに原色とかネオンカラーの照明が至るところに当てられて、至るところが原色に輝いてるみたいな、感じになっていたり、そしてとにかくカメラが常に動き続け、ところによってはトリッキーなカメラワークによる長回しなども入れながら、まあ、非常にちょっと変わった撮り方に意欲的にこう取り組んでいる監督たちなんですね。とこう説明していると皆さんあれというふうに思われたと思いますが、まさにそれです。つまりこのアディル&ビラルというこのコンビ、このギャングスターという作品自体はさっき言ったようにもろにグッドフェローズからのトレインスポッティング&タランティーノフォロワーという一作なんですけども、監督としてのタッチはどっちかというとさっき言った特徴そのまま、そもそもジェリー・ブラッカイマー&マイケル・ベイコンビチルドレンなんですよね、そもそもが。だからまあ抜擢もまあそうでしょうねみたいなね、こんなに慕ってる人いるかなぐらいの感じだったりするっていう。で本当はですねこれね、バッドボーイズフォーライフの後に撮った、2022年の作品で、これはですねストーリーを軽く言うと、シリアで武装組織、シリアに本当はボランティアに行くんだけど、ラッカにね、シリアのラッカにボランティアに行った青年が、後に武装組織に図らずも参加していくことになるイスラム教徒の青年、これラッパーでもあるんですけど、この青年とその家族を描いた、これは完全にシリアスなドラマ作品レベルっていう、これがすごく評価も高いので、これがね実はちゃんと見たかった、見ときたかったですねこれね、はい。今予告を見る限りこれは結構本当に良さそうです、レベルという作品とか、まあ、2022年に撮ったりしますと、バッドボーイズのね前のやつとの間に、まあ、とにかくこの、そんなアディル&ビラルコンビね、まあ、非常に気鋭のという表現がふさわしいこのコンビにバトンが渡っての、さっきから言ってる17年ぶりのシリーズ3作目、バッドボーイズフォーライフは、しかしですね、まあ、特に今回のライドダイに比べるとまだまだ このコンビも遠慮が感じられるというか、お話自体のどんよりした暗さ重さに引っ張られていた感もやっぱり正直あるかなと思います。まああえて言えば3作目のね、なんかね、あの皆さん覚えてますかね、ガレージ内での銃撃戦でピンクとかイエローのスモークが焚かれてる中で、ピンクのスモークをバックにガーッとこうあの荷台に乗りながらの二丁拳銃撃ちだとか、また黄色いスモークがバックに焚かれてる、まあ、そうい う, こうカラフルな色使いとか、あとクライマックス、カメラワークは本当文字通り縦横無尽に、まあ、ドローン使ってるんでしょうね、動き回るのとかですね、まあ、随所に、このアディル&ビラルならではの瞬間っていうのは確かにあるはあったけども、まあ、全体としてはまだ遠慮してた感があるというか、暗さに引っ張られた感がある。まあ、さっき言ったようにですね、この3作目、過激なバイオレンス、ド派手な銃撃戦やカーチェイスに対してあくまでひたすら軽いノリの主人公2人、そのギャップが醸す、さっきから言ってるラップヒップホップ的と言ってよかろう不謹慎なエクストリームなポップさというのが、これ旧シリーズの特色だったわけだけど、まあ時代も変わり主演たちも年齢を重ね、さすがに、かつてのノリそのまんまを繰り返すわけにもいかないというふうに判断したのか、この3作目フォーライフはとにかくメインのストーリーが、もちろんその細かいギャグとかはいっぱいやってんだけど、メインのストーリーがストレートな意味で重くて暗いんですよね。まあ、おなじみマイクとマーカスのどつき漫才もちょっとさすがにこの話の重さ暗さに対して浮いちゃってるっていうか、さすがにお前もう笑い事じゃないだろうっていう感じがしちゃう。というより劇中で明かされるそのマイクの隠されていた過去にですね、僕個人は一観客としてすごくドン引いてしまってですね、それはさすがにお前が悪いだろうっていうふうに思っちゃってですね、マイクがちょっと嫌になっちゃったっていうか、で劇中一番の悪役を生み出してしまったそのマイクの責任の重さというのはですね、少なくともこのフォーライフという作品の内部では全くクリアされないまま、というよりそれはもう取り返しがつかないんだけど、このもうあまりにも年月が経っちゃってるんで、彼の過ちが正されないまま、その取り返しのつかなさに正面から向き合う気配もまたない、っていうかそれをやっちゃうともうバッドボーイズシリーズじゃなく成り立たなくなっちゃうからってのもあるんだけど、それもないまま、まあとりあえずその一番の悪役はまあね、とはいえこの人ねずっと嘘ついてたんでそれは良くないね、ずっと嘘ついてたんでやっぱりこいつは悪役という感じで、ひとまず幕を引いて終わりみたいな、すごくですねそんな感じでこう終わっちゃった一作で、端的に言うと少なくとも僕はものすごく後味が悪かったっす、本当に3作目は胸クソ悪いなっつって、見終わったんですよね。もともとバッドボーイズそこまでファンじゃないってことも当然あるんですけど、 そんなこんなでですね、正直あまり気乗りしなかった、すみませんね今回の第4弾なんですけど、まあそれはもちろんね、さっきも言ったようにフォーライフの続きなので、そういう要素も小さくない作品なので、前作の後味の悪さの余韻はもちろんまだ残ってるし、あとね、そのマーカスの奥さんのテレサ、これ前3作まで結構重要な役ですよ。マーカスの奥さんテレサが、これまでそのテレサ・ランドルさんとかが演じてたのが、しれーっとタシャ・スミスさんっていう人に変わってて、ハワード警部役のジョー・バンドリアーノとかは引き続き大フィーチャーされてるんですよね。大フィーチャーされてるのに、テレサはあんまり気にしてっていうか、何テレサ軽い役ですかみたいな、あんまそう思わないんだけどなみたいな、テレサ役はそういうことすんだみたいな感じで、ちょっとですね、やっぱ冷めちゃうモードがやっぱあったりしたんですよね。はい、まあそういうのあるのはあるんだけども、しかしそれでも、今皆さんおっしゃる通り、フォーライフよりググッと良くなったところをハッとさせられるフレッシュな表現にも多々ある作品に今回のライドアダイしっかりなってますということですね。まず何よりやっぱりさっきから言ってるアディル&ビラルコンビの監督としての持ち味が今回よりはっきりくっきり前に出たと、でそれによって確かにシリーズがちょっとだけ若返ったように感じられるところもちゃんとあるということ、これがやっぱり一番本当に良かったところですね。例えばですね、前編にわたってそれこそさっき言ったギャングスター同様、極端にカラフルな照明の使い方、かつその陰陽のコントラストも強調された、だから黒いとこはすごく黒い、だからこれドルビーシネマが多分すごくいいんですけど、極端にカラフルな照明と、強調された陰陽のコントラスト、光の当て方、これ撮影監督のロブレヒト・ヘイバートさんという方、この人はアディル&ビラルの全作品を手掛けている方なので、おそらく監督とちゃんとセットで絵作りをしているはずなんですね。で今回は特に監督コンビならではの、その文字通り色、監督の色を文字通り強く打ち出した画面作り、明らかにより徹底させてるって感じです。でデフォルメが強いのは色使いだけじゃなくてですね、例えば、序盤マーカスが昏睡状態になるところのビジョンね、こうやって床に倒れたと思ったら水の中にボーンってこう沈むみたいな感じで、これまでになくはっきりと超現実的な見せ方をしているところが多いですよね。しかもその、超現実的なビジョンに行ってから、そこから現実にこのマーカスが戻ってくるところを、すごく工夫したシームレスでベッドの上に寝ていくところにこうつながるところとか、とっても面白い見せ方してましたよね。でいろいろ工夫している超現実的な見せ方、特に僕が上がったのは、先ほども、皆さん書かれてた通り後半に出てくるあのエレベーターの中のシークエンス。お話としてもここはある人物の正体が明らかになる、非常に盛り上がりどころですし、まあね、前半のあの5層の飛行機が罠だった時点で全員気づけって思いますけど、この飛行機が罠だったんだからわかるよねって思うんだけど、まあいいや。なんといってもここはお話が大きく動くその瞬間なんですが、お話が動くと同時に登場人物たちも激しく動く、つまりアクションする、するとカメラもそれまでの現実の枠組みを超えて左右に縦にダイナミックに動き出す。でさっきから言ってね、ここはその登場人物のですね、現実認識が根本からひっくり返るところなわけで、ストーリーと手法がちゃんと一致してるところと一応言えます、ここだけは。でこういう実験的な見せ方をちゃんと、そのね、要するにエレベーターのセット作んないと撮れないから、それなりにコストをかけてトライしているっていう、これはすごくいいことだと思いますし、ことほどさように今回はですね、カメラワークがかなり凝っているというか、意表をつくような撮り方見せ方をする瞬間が多々あって、それは間違いなくこのライドアダイの大きな魅力の一つになっていると思います。例えばオープニング、もはや男はつらいよの、夢オープニング的お約束展開となりつつある、マイクとマーカスがとにかく何かに急いでいる、で言い合いしている、でそこに何も知らないチンピラ、犯罪者が絡んできてというね、お約束のくだり、でここで唐突にマーカスの腕時計の裏側から見たショットみたいなのが急に入ってきたりとか、あとはさっき言ったその実は罠だった誤送金のところ、ここの誤送金の中のアクションも、なんていうかな、あここ一続きで見せるんだみたいなところはちゃんとカット、まあ疑似的にであれカットを割らずにこうつなげていたりとかするんだけど、ここで間一髪、マイクの息子アルマンドの入れられていた檻がその飛行機がボーンって落ちていくときに、その瞬間に折り側の視点になって外にこう観客が放り出されるような感覚になるっていう、あのショットとかハッてこうさせられる、そしてもちろん何といってもハクビはクライマックスの勝ち込みシーン、そのまず勝ち込みの準備のところで満を持してさっきから言ってる、そのザ・ Y2K ジェリーブラックアイマー印なオレンジ色のフィルターが、ここに急にオレンジ色のフィルターがかかって、でバッドボーイが流れ出して、もうパロディみたいな感じになるのもすごい笑っちゃったんだけど、でとにかくこの勝ち込みシーンの銃撃戦、前作以上にぐるんぐるんと明らかに必要以上に回り込み続けるドローンショット、これね バッドボーイズ2バッドの皆さん覚えてますかね、中盤かな、あの壁越しの銃撃戦でとにかくしつこくぐるぐるぐるぐる回り続けるカメラワーク、あれの、アップデートスケールアップ版オマージュみたいな、あの過剰さで、あんまりその話とは関係ないってとこもオマージュっていうか、お話とは関係ないけど、まあ楽しいは楽しいみたいなところだったりとか、あと何よりもね、もろに先ほど皆さんから書かれてるとおり、もろに FPS ゲーム的な、銃を構えたその主観ショットがぐるっと180度回って、今度はウィル・スミスたちの正面ショット、またぐるっと回って180度変わって FPS 的な銃の構えたこの手のショットという、あのちょっと見たことない不思議なカメラワーク、あれはですね YouTube などで見られるメイキング動画によると、ウィル・スミスたち本人が、スノーリーカーと呼ばれる、大型カメラリグを身につけて自分で操作してるんですね、あれね、はい、アクションシーンをやりながら自分で操作してる。で、アマツさえマイクがマーカスに、ね、ピストル、まあ、シグ 226を投げて、渡すという、まあ、アクションとしてはリオブラボー以来の伝統的定番的なその銃を投げて渡すってやつなんだけど、それを、さっき書いてるスノーリーカムとオンオフできる電磁石を使って、つまりスノーリーカムにくっつけてバシーンって渡せて、渡して電磁石を切ってパーンってこうキャッチさせるっていう、それで本当に撮ってるっていう、なかなか変わった試みをしてたりするわけです。まあそれもですね、じゃあストーリーテリング的にどう効果があるのって聞かれると、うん、それはよく分かんないっていう感じではあるんですけど、まあ、 あの種明かし込みで楽しいは楽しい。あとはまあこれもクライマックスの前半、パニック障害を起こして動けなくなってしまったマイク、すなわちウィル・スミスを、まあ、先ほど皆さんおっしゃってる通り、マーティン・ローレンス演じるマーカスが執拗にビンタする。言うまでもなく2022年第94回アカデミー賞でのあのウィル・スミスがやった大集大と言わせていただきます、大集大を踏まえたもので、うおーってなってからの、とあるド直球ヒップホップクラシックのリリックを引用してからのインストが流れ出して、そこから急に、なんならわざとバカっぽくしてんのかなってぐらい、まさしく Y2K ブロックバスター映画のパロディーのようにドカンドカンドカン、どこにこんな火薬が入ってんのっていうぐらい、過剰な大爆発が景気よく起こるというところ、あまりの身も蓋もないしょうもなさに、あのさっきの皆さんのなんかモヤモヤわかんない、僕はもうしょうもなっつって思わずやっぱりちょっと吹き出してしまいました、ここは、はい、という感じでございます。まああとやらかしちゃった人の、やらかしちゃった人の逆ギレ的復活劇として、まあそれでいいのかっていうのはありながら、もうまあなんか元気は出るかなみたいな感じはありました。というところで、まあいいところ楽しいところはたくさんある、まあ話の精度などは期待する方がおかしいのでしょう、さっき言った黒幕の気づかれなさ、あと悪役側結局ただのヤブハビではとかですね、あと自宅にいる家族当然気をつけろよみたいな、狙われるだろ当たり前だろお前みたいなとありますけど、一番気になるのはやっぱりさっきのメールもあった時、マーカスの気候が話を止めるんですよ。それがうざいんですよね。寄稿してもいいけど話止めんなよっていうね感じがあるんだけど、僕が一番嫌だったのは、そのこういうなんていうかな、一緒に年取っていく系シリーズにもかかわらず、主要キャラ以外の脇に出てくる、結構旧キャラが出てくるんですね、旧作に出てくる脇キャラが、扱いがそこは愛がないんですよ。例えば特にフレッチャーですね、フレッチャー、バッドボーイズ2バッドにも出てきましたけども、非常にいいキャラだし、あのフレッチャーが今はこうなってるってとってもいいなって感じだし、しかも彼は協力してるんですよ。なのにちょっと、まあまず成り行きがかわいそすぎる上に、彼に対して一個何しないですよね、主人公たちは。なんなら罪かぶせてますよね、なんかね、はあみたいな、あなんだ身内が良きゃいいのかっていう、だからその日本でいうヤンキー的なって、僕こういうの本当嫌いなとこなんで、もう舌打ちして見てましたけど、クソだっつって、全体的にあのそんなに仲は良くなかった昔の知り合いの同窓会に入ってしまった感じの、嫌さっていうのは私は個人的には感じてましたと。ただまあその旧脇キャラの中でも、あの人が一番美味しいとこを最終的に持っていくので全てよしとも言えます。中盤あの人の活躍シーンだけ、ここだけそこだけジョンウィックになるんですよ、完全に。でラストそれが生きてきてからのっていうね、バッドボーイズ2バッドの中での彼の扱いが僕はすごく嫌だったので、このラストにめちゃくちゃ留飲を下げですね、この終わり方を見てて OK っていう満足度がドーンって上がったっていうのはこれありましたね。はいね、まあこの続きが見たいかっていうとちょっとそれは私は微妙ですけども、 といったあたりでございます。でもアディル&ビラルさんはなんていうのかな、腕はある人ですし、他の作品やっぱすごくちゃんと見たくなりました。ギャングスターぜひ皆さん非常に見応えある面白い作品ですし、1個前のレベルすごく見たいなと思ってますんで、まあ、アディル&ビラルさんのなんていうか新本領発揮、ハリウッドにおける本領発揮作としては非常に意味ある一作と言えるんじゃないでしょうか。ぜひぜひ劇場で、特にやっぱりこれドルビーシ、僕ドルビーシネマでまだやってないですけど、この色の発色とかやっぱりバッキバキな感じは絶対ドルビーシネマいいでしょうね。ぜひぜひ劇場でウォッチしてください。バッドボーイズライド話題、個人的にはマイクがしれっと結婚するのもなんかなといろいろ思いましたけどはい、ということで、はい、来週7月11日木曜日にウォッチする映画6作品候補発表いたします。まず最初の候補はこちらフェラーリ。先ほどから何度も見てるマイケル・バイスでもおなじみマイケル・マン氏の最新作です。続いてはこちらヨロ、100元の恋、100円の恋のリメイクです。3つ目こちらクワイエット・プレイス・デイ1、うん、4つ目ルック・バック、5つ目ウォークアップ、これ本山数最新作、先週ちょっと入れ忘れちゃったんで改めて入れました、はい、そして最後の候補はリスナーカプセルです。複数の方からいただきましたラジ、匿名希望の方、師匠に評論していただきたい映画は双子のユーとミー忘れられない夏です。本作は思春期の双子の姉妹を描いた青春ラブストーリーですが、監督は双子の姉妹というだけあって映される双子の日常に説得力を感じましたということで、はい、タイの映画ですよね。これ非常にこの評判も高かった、他の方からもいただきましたということで、レッツガチャタイム。今週も引き続き、パレスチナ人道危機、まあ、今のところ届かない状況も続いているようですが、なんとか子どもたちを救いたいという募金用に1万円余計に回させていただきます。はい、5、ウォークアップ、本算数当たりましたけどもね、本算数1度ぐらい当てたいなってことなんだけど、さあ、もう1回回してみましょう、1万円回して、コロリン、
なんだ、
4、ルックバック、あ、来た。いいですね、非常に高い評価も来まして、実はリクエストメールもいっぱいいただいておりました。ちょっと短い映画でありますけどね、ルックバックいってみましょうか。じゃあはい、ということで、この映画を見たという方からの感想をお待ちしております。また評論してほしい映画も募集中。リスナー枠に、採用された方には現金2000円をプレゼントいたしております。宛先はどちらも歌丸アットマーク tbs.co.jp までお願いします、はい、あと公式書き起こし、YouTube の公式チャンネルのアーカイブとは別に字の、ね、書き起こしも上がっておりまして、先週のホールドオーバーズめちゃくちゃいっぱい補足してますんで、そちらも読んでみてください。もう2万字超えてます、余裕で。
間違ってます。平成のすべてを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨子平成、毎週金曜日更新。